今日は、私のために死なれたキリスト、というテーマで見てまいります。神様は私たちをこの上もなく愛しておられます。ご自身と一つにされて永遠の命、神と共にいつまでも共に幸いのうちを歩めるようにと願っておられます。しかし同時に神様は清いお方です。罪と共に、罪というのは神様と私は関係ない、神様なしで私は自分の思うように生きていくしかないと、そう考えていずれない状態です。一緒にいたくないという方と一緒にいることはできません。私はあなたを愛さないという方と愛し合うことは、愛して共に暮らし合うことはできません。しかも、そこからその罪の状態から抜け出せない、それが人は罪に支配されているという状況です。それを打ち砕くためにキリストはあなたのために、私のために十字架で死なれました。その一点で神様の愛を阻んでいる隔てが、壁が、敵意が消し去られ、壊されて、神の愛が溢れて臨んでくるようにされたのです。それが十字架です。今朝はこのキリストの十字架が神様の私たちへの愛の印であり救いであることを共にこの箇所を通して見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、どうかこの御言葉に光をお与えください。神様の愛を信じないものではなく信じるもの、拒むのではなく受け入れるものと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのローマ人の手紙の5章の6節から11節を見てまいります。パウロは実にと始めています。実に大切なことであり関係あることです、本当のことですとパウロは呼びかけて宣言します。私たちは弱かった、無力であったと告げます。先ほど冒頭にお話ししましたように、罪、神様と敵対している、神様なしでやっていこうとするのは、神様からするならば本来のあり方から外れてしまっている状態です。罪と死に支配されてこの状態を解決できない私たちは弱く無力であるとパウロは告白しています。しかしそれをご存知の神様は定められた時、つまり聖書の予言通りになされる神様のご計画の通りにです、救い主キリストを送り救いの技を成し遂げられました。その技とは、六節の最後の箇所にある通り、不敬虔な者たちのために死んでくださったということです。不敬虔とは、神様を知らず、神様を敬っていない状態です。本来ならば、人は、自分を作り愛しておられる神様を 愛し、信頼し、従うべきです。それは、自分を産み育ててくれた親を敬うのと同じ当然のことです。しかし、人は、不経験の罪の中にいます。その証拠に、すべての人は、深い根源的な不安を抱えています。また迷っています。自分がどこから来てどこに向かっているのかがわからないでいます。自己中心で、ある意味仕方ないからと、他に頼れないから自分しか頼らないという状態にあります。そして滅びに向かっています。このままでは行き詰まってしまいます。必ず迎えると言われています。死ぬことと死んで神の裁きに向かうことに耐えられない、なすすべがないのです。そんな不経験な私たちのために、キリストは死んでくださいました。死なれたとは、身代わりに命を犠牲にされたことです。ローマ人の手紙少し遡っていただいて、3章の23節、302ページに、こうあります。3章23節と24節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。この贖いという言葉で記されている一言は、身代わりに犠牲を払われたという意味です。ローマ人の手紙の6章の23節もお読みいたします。307ページです。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そう神様は宣言されている通りのことをなさいました。この、壊れた神様との関係、それを聖書は死の支配、死んでいる状態だと告げます。それは人間関係でも、例えば、ドラマに出ますね。あの子は死んだんだと言われる状態です。関係が断ち切られて共に生きられない状態です。数多くいる人間同士ならば、ある人と断絶してても他の人とつながって大丈夫ということはあるかもしれません。しかし、唯一の清い神様との関係を壊すことは、自分の存在を危うくすることです。まさに神様こそ私たちの生命線なんです。しかも人類は、パウロが弱かったと告白していますように、自分でそれを解決できません。そこで、御子キリストが人となって、人類すべての罪とその罰を身代わりに負って命を捧げてくださったのです。これが、キリストがなされた、贖いの死です。イザヤ書の53章6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての罪の咎を彼に負わせた という予言が成就しました。先週マタイの20章28節で、イエス様の使命を、お話しさせていただきましたが、イエス様は多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。第二に覚えたいことは、十字架はありえないほどの偉大な愛の犠牲でした。七節八節を、ローマ人の手紙五章七節八節をお読みいたします。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら住んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここに記されていることは、敵対する者のために命を犠牲にすることがあり得るだろうかという問いかけです。正しい人のためにでも、同情して命までも犠牲にする方はほとんどいないのが現実です。本当に私のために良くしてくださった恩人のためなら、自ら命を投げ出す人がいるかもしれません。今世界で悲惨なことが起こっています。同胞が殺されようとしているときに命を賭して戦おうとすることはあります。しかし身代わりのために命を差し出すということはなかなかできないことだと思います。しかし自分を、この人を助けるために来た、自分を認めないで拒んで、逆に殺そうとする敵に対して、それが神様に対する私たちの態度です。そのためにキリストは死んでくださいました。それが十字架で示された神の愛です。ヨハネの第一の手紙の4章の9節と10節を読みいたします。新約聖書484ページです。483ページですね。ごめんなさい。ヨハネ第一の手紙4章の9節10節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神の愛は見返りを求めず、一方的な行為によって相手のために犠牲を払う思いと決断と行動です。相手を自分よりも大切にすることです。これが神様が示してくださった本当の愛です。感傷的な愛ではなく、相手の幸せを心から願い、労苦と犠牲を惜しまずに行動する愛です。有名なヨハネ3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため、そのために神様は一人子をくださいました。 3番目に覚えたいことは、この十字架のキリストを信じるだけで救い、永遠の命は必ず与えられるということです。ローマ人の手紙の5章に戻っていただけますか。9節から11節ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。身代わりの犠牲はすでに払われました。もう取り立てに怯える必要はないのと同じです。私たち人間同士ですと、もし執念深い相手でしたら、気まぐれな相手でしたら、許したと言ってそれを保護にされることはあるでしょう。しかしもう代価は支払われたんです。返せと言えません。イエス様はそのようなお方でないことは、イエス様のお姿によってはっきりしています。イエス様は決然として十字架に向かわれました。避ける道はいくらでもあったんですけども、避けられませんでした。十字架にかかられてイエス様は祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと。この方を拒み続け、また、蔑み続けている人々のためにイエス様は取りなしてくださいました。イエス様は逃げ出してしまっていた弟子たちに会われて、失望をぶつけるのではなく、ただ平安があなた方にあるようにと繰り返して大丈夫であることを示し、また失意にあった弟子たちを励まして支えてくださいました。さらに迫害者でありましたパウロ、彼にまさに迫害に行こうと町に近づいた時に現れて、彼のキリストにご自身に対する捉え方が間違っていたことを証明し、彼をやり直させました。迫害者であった者が宣教者とされました。どんな罪深いものをも、どんなに誤ったものをも、主は許し回復してくださることを証明されたんです。敵であったのに多大な犠牲によって和解させていただいたのならば、和解させて仲間にされたものが祝福されるのはなおさらのことです。これが本当のことであることを聖書を通して神様は、もうこれまでしてくださるのかというほどはっきりと証明しています。旧約聖書の歴史、予言がすべてこの十字架に向かっています。またイエス様ご自身も 予告された通りに生涯が導かれていきました。そして神様は私たちに何の見返りも条件も要求せずに、要求せずにというどころか、もう先に全て犠牲を払ってくださいました。そして信じた時にすぐに永遠の命をいただきます。これからきちんと信仰生活を送って義務を全うしたら天国に入れてあげますではなくて、信じたその時に天国なんです。永遠の命は死んだ後ではなくて信じた時に与えられるんです。神様が私たちのうちにおられ、私たちが神様のうちにおられてもう離さないという状態は信じた時に与えられます。あとは守られて歩むだけなのです。こうして平安をいただくだけでなく、神様を愛し喜んでいる状態、まあ確かに戸惑いはあります。こんなにしていただいてよかったんでしょうかという戸惑いはありますけども、大丈夫、その通りだということが徐々に分かってきます。神様は命を犠牲にして、このようにして私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。それは贈り物、プレゼントであり、確かに受け取ることは必要です。でもこれ受け取ったことって何も自慢できませんよね。良い行いも何でも、ただ受け取っただけです。いらないと言って拒んだら受けられませんけども、いただくように手を差し出せば誰にでもいただけます。神様は準備しておられますから。どうかこのすべての人に差し出された神の恵みを受け損なうことがありませんようにと願っております。第一テモテ二章四節を読みして終わります。新約聖書419ページ。4節から6節を読み出します。神は唯一です。神と人との、すいません。4節からですね。ごめんなさい。神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。天の父様、どうかこれほどまでの恵みをいただいた私たちは、それを拒むことなく受けることができるように、どうか導いてください。また、この恵みの中に、これからも信仰を全うしていけますように、どうか守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。